何をしたらいいのかというのは、実はマニュアルというのは市のね、あのマニュアルは災害のあった時のマニュアルというのは実は作られてたんですけども、そんなことは全然マニュアルには載ってないの、当たり前ですよね。でこうしたらいいんだとかで、そんなことはまず本当に形の上のことしか書いてなかったって、全然役に立たないマニュアルがあって、で今できてるマニュアルでも実はそういうことは書いてない。実は、ま、なんぼ詳細なマニュアルを作ったとしても、そういう本当にその時に来られた方の遺族の人の思いに寄り添って遺産所を運営する、それは運営というのかどうか分かりませんよ。そういうことがやっぱりどれほど大事なのか、その事務処理的にはこういうことしなさい、こういうことしなさいというマニュアルがあったとしても、そんなのはあんまり当たり前のことであってね、あんだけ大きな災害の中ではそんなマニュアルは全然役に立たないし、現場にいるときに何が必要なのかというのはそれぞれの感性で考えてやるしかないというのが本当に実感やったと思いますよ、
はい。橋本さんが震災直後に行っていた活動についてのお話を聞いていただきました。橋本さんのお話から、いかにその人その人のニーズに合わせて行動しなければならないのかということと、どのように行動すればいいのか考えることは単にマニュアルではないということが分かりました。橋本さんは自分のことだけではなく、周りの被災者の方のために何かできることを探し、いろいろな活動をして震災という状況下で支援をしてきたことが分かりました。続いては、震災が起きてからこれまで震災に関するどのようなボランティアを行ってきたのかをお聞きしていただきたいと思います。橋本さんは震災が起きてからこれまでいろいろなボランティア活動を行ってきたそうです。その中でもホームレスの方に対するボランティアについてのお話をしていただきました。それではお聞きください。
やっぱり、ね、市の職員というのはあの震災の後のね、
はい、
対応でね、市は不十分なことしかできてなかったし、被災者の人の心を本当に逆なでするようなことが実は実際にたくさんあった、はい、で不十分な施策だったために批判をされることがあって、でそれに対してどない考えたいんだろうかというね、自分も市の職員であるけれども、で一部ではそんな被災者をわがまま扱いしたりする動きもあったり、そんなことをいう動きもあった。やっぱりいつまで避難所におるんだとか、いつまで仮設住宅をおるんだとかというようなことを言うたりする社会の動きとか、市の職員がいて、そういう人が避難しててわがまっちゃうんかというのがあったんだけども、やっぱりそれはおかしいんではないかと。で本当に被災者の人の声を聞いて、その人の立ち方っておかしいことはやっぱり間違っておかしいで、本当に役に立つように我々は仕事をするために市の職員としておるんではないのか、役に立つためこそね、市の被災者のために今働かなかったらいつ働くんやという思いが強かった。でも一方ではちゃんと市はものすごく被災者から批判されてる、そんなのでどうしたらいいのかというのを考えていく中で、一緒にそういう一緒の思いを持っている人間が集まって、役所として働くんで立場だけではなしに、
はい、
そこでは一生懸命仕事はしたらいいんだけども、それではやっぱり不十分なところがあるので、分からないことも多いので、自分たちで、独自で自分たち の自主的な判断でいろんな被災者の人の仮設住宅とか避難所とか回って、話を聞いて相談を聞いてやっていて、そこから学ぶんでどんなことが必要なのかで、具体的に支援もしながらも何が必要なのかと考えていくことが必要ちゃうかということを、そういうような活動をまず始めます。だから避難所もたくさん回っていろんな相談も聞きましたし、仮設住宅にも回っていろんな相談を、まあ、やる。それは別に役所の業務とする話に、仕事が終わった後の時間とか休みの日の時間を取ってそういうずっと回るということは、休みの日はほとんどそれで、潰れるというようなことになってきました。
橋本さんは自主的に被災者の方の相談を聞いて、今まで多くの人の生活を助けてこられたそうです。具体的にどのような相談を受けて、どのような活動を行ってきたのかを伺いました。特にホームレスの方からの相談を受け、支援の活動を行ってきたそうなので、その活動について詳しいお話をお聞きください。